紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
12月14日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは河原町役場まちづくり課地域つながり係、村上由紀さんをゲストとしてお迎えいたします。
はい、
そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて、深掘りをしていきます。
まちづくりラジオ。
この番組はまちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲスト、河原町役場まちづくり課地域つながり係の、うん、村上由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日の村上由紀さんはね、私も一緒にお仕事もしたことありますし、よく存じ上げてますが、まあ、より山口先輩の方がたくさん深く知ってるのかなという気がしますが、
はい、わかりました、はい、
どんな方なんですか。
はい、ですね、はい、まあ、河原町の役場職員ではあるんですけど、初めて会った時からもうなんか、うん、このパワフルさがですね、
パワフルさ
なんかちょっと違うなと思っていたら、もともとは民間で働かれていて、途中から役場職員になられたというね。
そう、なんか生まれが河原で、河原町で頑張るぞでもなくて、よそからいらっしゃったんですか。
はい、差し支えなければ、まあ、役場に来る前はちょっとどんなお仕事をされてたのか、簡単に聞かせてください。
糸島生まれ、糸島育ち。
おお、海に近い。
大好きですね、
糸島。お、ね、みんなが今住みたがる
そう
キラキラしたあの糸島の出身なのに、
はい、結婚するまで家から出たことも一回もなくて、
はい、
家から通勤をしてました。アパレルで働いてました。大丸。
結構なんかキラキラ系のね、まあ、大丸デパ、大きなデパートで、ね、
デパート
ね、アパレルの仕事をしてて、はい、まあ、それは華やかな世界じゃないですか。まあ、その河原町って結構まあね、田舎の方かなという気がするんですけど、
不思議なご縁だと思いますよ。
まあまあ、要はあれですね、ご結婚を機に。
そうなんですよ、
移住したというか移り住んで、
はい、うんうん、そうなんですよ。それまで本当に河原町、田川郡、河原町、まあ、
いわゆる筑豊地方ですよね。
そうですね、行ったこともなかったし、町の名前聞いたこともなかったですし、
あそこまで、
はい、
ましてやその町づくりみたいな、
そうなんです、携わるなんて思ってなかったですね。
なるほど。
そう
だ、結婚されてまず行きましたね。その時にその、まあ、糸島とは全然違う場所ですよ、どんなイメージだったんですか最初は。
最初は その時糸島今ほど栄えてなかったので、同じ感覚ですね、海がないなっていうのがちょっとあっただけで、まあ、もう同じぐらいの田舎だなと思ってて、そう、母の、
はい、まだ差がね少なくて、
まだ差が少なくて、
そうね、
で引っ越してどんどん糸島が急に大きくなっていったんですけどね。
で、役場に勤められたわけですね。
そうですね、入庁と結婚が同時に、引っ越しも同時ですね。
すごい、じゃあ一気に環境が変わって。
そうなんですよ、面白い人生だなと思います。いや、大人になって違う土地に住むって、結構いろんなこう新しい発見があるんですよね。道もわからないし、どこに何のお店があるかもわからないし、会う人初めての人ばっかりだから、知り合いもいないじゃないですか。
なんか別の人間になったぐらいの勢いだよね。
そうそうそう、新しい自分みたいな感じのスタートだったですね。
なるほど。
今ではもう本当に町づくり課に配属されたのもあるけど、知り合いもめちゃくちゃ増えて、毎日楽しく過ごしてますけどね。ま
あ、とはいえ最初にね、まあそのアパレル業という世界から、まあ、いわゆる公務員ですよね、ちっちゃな町役場って全くこう仕事の内容も仕事の仕方も変わっていくと思うんですけど、なんかギャップみたいなものって相当あったでしょ、やっぱり。
ありますあります。売上を上げなくていいから
確かに、まあ、なるほどね、まあ、ここだけの話
上げなくていいってわけではないんでしょうけど、
確かに
売上っていう概念がまあちょっと違いますよね。
毎月毎月ね、あといくらってね、
予算を見て使っていくっていう感じですね。
そうそうね、なんか逆ですもん ね、
考え方
ね。あ、先にお金があってね、
そのまちづくりの前は別の部署にもいらっしゃったんですね。
教育委員会と税務課みたいなところですね。
そっからじゃあ今のまちづくり課、地域つながり係、
地域つながり係って素敵なネーミングでしょ。
いやいや、そう、初めて聞い
た。誰かつけたか私も知らないんですけどそう、地域の人とつながったり、紹介したり、地域活動を応援したりですね、いろいろ。
じゃあ今地域コミュニティを作っているということだと思うんですが、それはちょっとどういうものなのか詳しく聞かせてください。
はい、廃校をきっかけに、あの小学校区が、小学校がなくなるということで、まあ、これからどうやってコミュニティを考えていこうかっていう話し合いを、あのワークショップ形式で開いていったんですけど、皆さんがやっぱりこう寂しいとかですね、これからどうにかせないかんという思いがですね、河原町ではコミュニティ協議会って名付けてるんですけど、小学校区で地域活動をやりたいっていう人たちが集まって、で地域活動を盛り上げていこうっていう活動の支援をしています。わかります、わかりました。
例えばね、河原町もコミュニティ、そういう校区とかって何か所かありますよね、やっぱそういうところでこうやっぱ温度差とか少しこう思いが違ったりとか、そういうのもあると思うんですけど。
そうですね、小学校が 9、まあ、9になったんですけど、小学校が4校区あって、やっぱ同じようにこれからの地域どうしていきますかってなった時に、やっぱ役場がこうやってくださいねっていうスタンスで行くよりも、地域の人がやっぱり必要だからどうにかしたいって思うところをやっぱあの大事にして支援をしているので、温度差とかスピード感とかその内容とかもやっぱり全然違いますね。
だから、まあ、まあ今の話でいくと、やっぱこう気持ちの強いところとか、こう少し手を挙げてくれたようなところを、まあ、まずはこう第一歩として応援していくみたいなスタンスですね。
はい、先行してそのモデル地域ではないですけど、旧西道所小学校というところの西道所地域が、昔動画撮れてた、
ね、
西道所、
場所と書いて、
でそこが一番にじゃあやるかって言ってくれたので、まあ、そこを、まあ、まず一番にモデルじゃないけど形成の支援をして、今活動がものすごく盛り上がっていて、もうあの有名ですね、有名です
ね。先輩も、ね、現場入られてると思ってますが、やっぱその最初に入られた時とか その空気感みたいなものってどんな感じだったんですか。
そうね、まあやっぱり4つの中で校区がある中でやってみようという気持ちが大きかったのと、あとはその準備会っていうのをね、最初作ってさ、やる時にいわゆるこう、行政区の区長だけじゃなくていろんな人集めてやったよ、
ね、そうですね。
でその時にその何、女性もいれば若い人もいればっていう最初のスタートのその人集めがすごく良かったと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとどんな人が集まったか。
その時初めてその河原町で作ろうとしたので、こうなんか雲をつかむじゃないけど、どういうあの形になるかわからないけど、思いが強いとかキーパーソン、輝いている人を中心にスカウトしていたんですよね。まあ、その時の、まあ移住者で協力隊をしている方だったり、若い方だったり、あとは PTA の会長だったり、地域の事業者さんで頑張ってらっしゃる方だったり、消防団の方だったり、地域でもう今頑張ってて輝いてる方を中心に声をかけて一緒にやりませんかっていうのを口説いて回りましたね。
口説いて回ったって
ことですよね。なんか普通だったらなんか役のある人とかね、やっぱりそういうね、こう、まあ、例えば結構上の方の世代の強い人みたいなイメージがあるけど、そういう輝いてる人っていう一つの指標が
いいよ、ね、
なかなか、輝いてる人探す時はどうやって探すんですか。
輝、まあ、1万人ぐらいの小さな町なので、うん、あの輝いてる人っていうか今までほあの何ですかね、いろんな部署でいろんな役割で、うん、あの人すごく頑張ってるよっていうのを噂は聞こえてくるんですけ ど、まあ、直接皆さんとお会いしたことがなくて、やっぱり話していくうちにやっぱこの人すごいなとか、であのすごいなっておっしゃってる方も一緒にやろうって言って中で、その人が自身がまたあの人もいいよとか言ってくれるんですよ。人が人を紹介してくれて、ね、うんうんうん、またそこに会いに行くわけなんですよ、
う
ん、
まあ、地域つながり係まず自分からつながっていくっていう、
まんまやってる、まんまやってる、うんうん、
やっぱそれはやっぱ直接会わないとなかなかこう分かんないですよね、うん、
会って小1時間ぐらい話します
いやすごい、いやそれでさ新しい組織できてね、うんうん、でその時にね結構多彩なメンバーは特にやっぱ女性が活躍してるイメージが僕すごいあるんですよ、はいはい
は
い、
多彩なメンバー、
うん、
ほう、
女性、うちの事務局長のことですかね、うん、もう筆頭にですよね、
そう
多彩っていうのは何ですか、なんかいろんなこうスキルがあったりとかこうするってことですか、
そうですね、
例えば、
うちのそのコミュニティ斎藤社のコミュニティ教育会の事務局長はバイオリニストなので、うん、
いきなりすごいな、
いきなりだよ、
はいはいはい、
うん、されてて、うん、もう表現力とかですね、もう感性が豊かなのでどんどんアイデアが出てくるって、うん、新しいアイデア、まあ、事務局長だけじゃないんですよね、
うん、
やっぱり対話を通じて皆さんのいろんな世代が話をするとこれもいいんじゃない、うん、あれもいいんじゃないってやっぱり意見がたくさん出てきますね、はいはいはい、東京から U ターンで帰ってきた方もいらっしゃいますし、うんうん、農業したいとか言って田舎楽しいっていう人もいらっしゃいますし、普通の主婦だったけど顔を出すようになって参加してくれるようになって駄菓子屋を始めてくれた、そう、ママっていうか、
うん、
ママもいて、その人がまた個性的なんですよね、面白くて、本当皆さん個性的で面白い人がやっぱり集まってるんですけど、まあ、地域ってもともとそうだったのかなっていう、そう、
ね、まあ、それとそういう思い持った人ってこう存在はしてるんだけれども、例えば、うん、きっかけがないとか、
うん、
ね、なんか誰かがやり始めるとそこにじゃあひっついてもやってみようかになるっていう、うん、なんかこう連鎖反応的なものが今動いてる感じですかね。
結局なんかその人個性、結局そのみんな面白いなっていう、
うんうんうん、
ところに行き着くんですよね。みんなそれぞれ面白い。
なるほどね。
そう。
面白くない人はいない。
そうそうそうそう。
すごいなそれ。
いやそれでね、うん、やっぱりその今まではどうしてもどちらかというと、うんうん、高齢男性というかね、行政区長っていうのが、うん、まあ地域の頭であり顔でありっていう中で、まあ、なかなかこう女性が携わりにくいようなところが、うん、事務局長が女性になることで結構そういう人たちが集まってきたっていうのは非常に特徴的だったと思うし、あとそのだからこそユニークな多彩な取り組みが生まれてますけど、それ例えばこんなのがあったよって具体的にちょっと一つ二つ聞きたいんですけど、
例えば防災の活動一つにしても、
うん、
去年は防災運動会をしたんですよ。
防災運動会
ハモりましたね。
ちょっとね、このつながりがよく見えないんですけど、どういうことでしょう。
何するんですか、何するんですか。
いや、防災を考える安心部会っていうのがあるんですけど、コミュニティ教育会の中で、
うん、
でも防災って堅苦しくて真面目だよねって、やっぱどうにかそのみんなが老若男女、
はい、
子供から大人まで楽しく防災考えれないかっていうことで、今みんなでアイデアを出して、
どんな競技するんですか。
そうそうそう、
4歳が出たの大声大会とか、そう、火事だーって言うんですよ、可愛いんですよ。
すごい。
そっか、
デシベルを測ったり
とか。でも、うん、その時に一回大声出しとけば本ちゃんっていうか、
確かに確かに、
そういう時にね、
誰が大声かみたいなのとか、
確かにね、
うん、
参加者全員でバケツリレーをしたりとか、うん、
ね、ちょっと楽しいわ。
そう、おばあちゃんもバケツ
やりたい、それ面白い、
うん、楽しいけど、やっぱでも実はそれ本当にね、なんかやっぱそういう有事の時には
そうなんですよ、
その時の経験が役に立つってこともありますよね。
あるもの、その竹と毛布だけで短歌を作って、
はいはいはい、
即席に短歌
を作って、即席短歌を作ってリレーをしたりとか、
よく考えつくね。
そうなんですよ、
うん、
そういうのも私だけじゃ、ね、うん、一部の人だけじゃ今もアイデアが出ないけど、
うん、
みんなでこう話し合っていけば、うん、こんなこともできるね、こうしたら面白いんじゃないっていうことがいっぱい出てくる。で、今年はまた防災フェスになって、
防災フェス、
運動会がフェス、は
い、運動会がフェスになって、うん、もうフェスも盛り上がったんですよ、またこれ
がフェスになかなかならないよね
防災でそんなに盛り上がる地域ない
ね。これ一部の活動なので、うん、この防災っていうテーマで だけだけど、
他は、
うん、他も聞きたいとか
他はあの例えばそうですね、あの事務局長が一押しの今推しのがあるんですけど、うん、地域のおじさま方がトレーディングカードになっているサイドメンカードっていうものが
あるんです。サイドメンカードね、
サイド書のメンズたち、
はい、サイド書のメン男ですね、うん、サイド
メンたちね、
そう、うん、はいはい、で地域のおじさま方 の、 その特技とか
そカードに出来上がってるんですか。
カード出来上がってます。
でちょっとさ、何なんかあのアプリとかね、はいはいはい、ちょっと AI みたいな、
そうちょっと
2枚目になってるんだよ、
スマホと連動してるわけ。
そう実際それがあのスマホと連動してないんですけど、実際カードとしてもうラミネートして売ってるんですけど、
子供売ってるの
地域の人の顔を売るのね
子供が遊べるんですよ、それ本当に戦えるようになって、
どっちが強いみたいな、
そうそう
戦える
で、おこコードの人がいるってなるの。
そうなんですよ、もう
であれとっても2枚目になってるので、はいはいはい、本人もね気に入っちゃったりなんかして、
はいはい、もう気に入られてる方も家族一同に配られたりとか
名刺代わりに、
そうあのこの間なんかお孫ちゃんがね買いに来て、うん、で3枚100円で売ってるんですけど、うんうん、なかなか自身のカードが出ないんですよ。
選べないんだ。
選べないんですよ、まさにね、ちゃんとそんなんなんかずるじゃないんですよ、3枚自身のカードが出てこないんですよ。もうかわいい、でもかわいいでしょ、
面白い、
かわいい。
それ作るためにはその人が何ができるかとかいろいろやっぱりこう聞き取ったりとかね、調べたりとかしてるわけだから、
その事務局長の思いはやっぱりあの、うん、今防犯とかで、ね、はいはいはい、知らないおじさんに声を話しかけちゃいけない、うんうん、挨拶しちゃいけないみたいな感じになってて、うんうん、でもおじちゃんは知ってるかもしれないですよ、 そうだね、その子のことをね、
う
ん、
確かに、
うん、
あのカードのおじちゃんだってなれば、
そうなんです、
地域の人、
そういう意味があるんですよ、やっぱつなぎたいって、地域の人を、うんうんうん、知り合いにさせたいっていう、
いやこれ全国やった方がいいね
俺もカード作ってほしいもん
欲しいよね
そうなんです、なかなか作ってくれないんですよ。
そうなんですねそうやっぱそう簡単にはね、
そうなんです、地域の貢献度によるらしいキラカードとかに なるの
なるほどね、レアカードがあるわけですね。
そうそう、レアカードがあるんです
。なるほど、いやもう完全に地域つながり係してますね今ね。
そうですね、うん、あそうですねって自分で言っちゃったけど、
いやなってるんじゃないですか
ありがとうございます。
いや どうですかその元々はキラキラしたアパレルの仕事から今この役場の中に入り、地域と人をつなげているわけですけれども、
楽しいですよ私自身が。
いや素晴らしい、ね、それ一番だね。
もともとお客さんに対してね、そうやってこう販売したりとかってやっぱり人前に出ていろいろね自分をこう表現する仕事だったと思うんで、なんかまあもともと村上さん自身がそういうキャラクターだったり人間性があるのかなって僕は見てますけどね。
嬉しいです、うん、わからない、自分のことはどう見られてるかわからない。
いつもさテンション高いこの間僕この、ね、収録前に偶然お昼ご飯食べてたらお店で会ったんですよ、
うん、
そしたらあ久しぶりって言ったんですけど、うん、もうぐいぐいチラシ持ってきましたから僕に
すごいね
あれよこれよと、
さすが営業魂が、
そのぐいぐい感はやっぱ村上さん、はい、僕最初に
今日
の
バッグの中にチラシいっぱい入れてるもんね
そういうまあほら営業なんですよもともと。
素晴らしい、ね、
ある意味もしかしたらその、うんね、公務員というか行政の中に、うん、そういうやっぱりこう肩を外した営業力みたいなものが本当はあんまりなくて
足りないものだね、
うん、そこを今ゆきさんがこう補ってるんじゃないですか。
そうかもしれない。
ということでなんか、うん、その裁道所含め、
うん、
裁道所のメンズたち含め、うん、なんか楽しそうですね。これからもちょっと見守っていきたいなと思います。
これからもどんどんまた、うん展開が、ね あ, ね、あります。
でそこでやってるから他の校区もねこう旗で見てる、ちょっと うちらもやりたいなって
波及効果があるってことね。
他の校区も本当楽しみなんですよ。
じゃあこれから
です、ね、絶対面白くなりますよ。
じゃあ、まあ、あんまりねこう行ったことない方も多いかもしれないんですけど、
はい、
田川のもう一個向こうですよね、
はい、
河原町、うん、ぜひ
遊びに来てください、
はい、いいとこなんで、
はい、
ぜひゆきさんに会いに行ってください、
はい、いつでもお待ちしてます、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
紀藤くんと山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ここからはですねまちづくり大辞典のコーナーと称しまして、
はい、
今の村上さんとのトークの中でねキーワード、
うんうん、
少し深掘りしたいなと思うんですが、
やっていきましょう。
まあ、なんかもうすごい元気な方でね、
元気ですね、
終始笑いの絶えない放送になりましたが、
うんうんうん、
まあ、なんかまずはこう係の名前がつながり地域つながり係っていう ね
そのままですけど、
結構発明的な名前だなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱ彼女の、まあね、人柄も含め、
うん、
もしかすると前職のね、
うん、
営業的なことされてましたよね。
そこですよ
最後ちょろっと出ましたけどね、
営業、
そう営業力ね、やっぱこう、まあ、足を運んでなんぼ、足で稼いでなんぼみたいなのもあるし、なんていうのかな、まあ、あのこうテンションで人と人とつないでいく、なんかやっぱそういう営業力ってなかなかやっぱ役場にはないもんです
か。なかなかないでしょう。だってあれだもんね、言ってたけどさ、あの民間はお金を一生懸命稼がなきゃいけないからやっぱり営業する、でも役場って先にお金があってどう使うかっていう話だから、ややもすると営業しなくてもいいっていう、
そうそうね、そうね、
そう予算消化って話になっちゃう。でもその中で営業するってやっぱりなかなか概念生み出しにくいけ ど、
なるほど。
でもやっぱりその輝いてる人が、あの人にも会った方がいいですよ、面白いですよつって言って、営業だよねそれ、まさにね、
なんかこう受け身ではなく能動的にこう、ね、生み出していくみたいな、ね、
能動的にまさに
そういう方が、まあね、やっぱ最近はよく結構公務員の中にもこう民間経験された方とかも、ね、いらっしゃって、まあ、そういう方がやっぱりね、そこ少しこう従来とは違う動き方してるなんていうのはそういうところかもしれないですね。
本当そうだね、
いやなんかあの営業力で、あのカードも後で見せてもらいましたけど、すごいクオリティ高くて
すごいよ ね、
ねこれからの
本物だったね。
だからまあちょっと侮れないですね。
侮れない。
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい。
来週のゲストは西部ガス株式会社営業本部都市リビング開発部の馬場愛理さんをお迎えいたします。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
はい、今日も一日頑張っていきましょう。
はい、
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。